おはようございます。私たちはずっとローマ人への手紙の一章から6章の1節から14節いつも毎回毎回読んでおります。今日はその後半の6章の12節から14節を中心に考えてみたいと思います。先ほどの祈りやまた日曜学校の祈りにもありましたけれども、本当にこのように礼拝が捧げられることができる、この場所が与えられていることはとても大きな支えがあるんだということをいろんな意味で教えられます。しかし同時に今本当に、災害に遭っている人たちのクリスチャンたちの礼拝が何だろうかの形で持たれるようにと祈らざるを得ません。なぜならばそれが本当に大きな支えになるからです。さて、じゃあ私たちにとっては本当にこのパウロの言っている福音が支えになっているだろうか、そんなことちょっと何をもって支えというんだろうか、そのことを考えてみたいと思います。特に私たちキリスト者はイエス様を信じているのにもかかわらず、ああここはダメだ、あそこもダメだ、こんな私がいるということでいつも悩み苦しむ人がいるかもしれません。まあ私もその一人なんですが、そうすると聖書が言っている、いやパウロが言っている救いって何なんだろう、どこに平安が持っていったらいいんだろうかっていう、そういうこう葛藤があるだろうと思います。私たちの周りを見るとこの体を本当に痛みつけ、そしてまたこの心を苦しめるものがたくさんあります。そうすると私たちが信じている救いって何なんだろうということがこう分からなくなってしまうということがあると思います。ある人は病気によって、そしてまたある人は様々な経済的なこと、仕事のこと、家庭のこと、人間関係のことによって私たちは心を痛めます。信じてても信じてなくても、いや救われていても救われてなくても一緒じゃないか、どこが違うんだろうか、そんな戸惑いを持たれる人が多いんじゃないかなというふうに思います。で、今回のような大災害が起こった時に特に私たちは考えさせられるだろうと思います。救いって何だろうなって。で、今恐れるのはこういった時にきっと何か特別な罪があるからだ、だからこんなひどい目にあったんだ、何かの警告ではないだろうかという、そういう誤った聖書の理解が広まることです。神様はまさに御子をこの世に下された時にすでに裁こうとしておられたと聖書は言っております。しかしそれをイエス様がその裁きを押しとどめられた、ご自分が十字架に付かれることによって、ということは神の怒りはもうずっと前からあるんです。ただ今このようにして人間が、私たちが生きておられるのは神様の憐れみによるんですよね。イエス・キリストが私たちのために身代わりとなって取りなしてくださったから、犠牲となってくださったから今私たちは生かされている、そのように理解をしておかなければ聖書の信仰ではない。そこでじゃあ私たちが何をもって救いと言っているのか、そのことをずっと6章の1節から11節まででそれを話してきたわけです。見てきたわけです。まだしっくりいかないんですね。どうもなんかもやっとしている部分があるんです。そこでこれがあると思うんです。パウロは特にローマ人への手紙の中で私たち、つまり人間についてどう理解しているかなんです。で、 パウロのこの、手紙を見ていきますと、私っていうこの一人の人間というものは、この死ぬべき体と、それと私自身なんです。ね、それがある。その二つの領域って言うんですよ。言ったらいいんでしょうか。その二つの部分で、それで人間がなっている。その深い関係の中で。お互いに影響し合って、人間っていうのは存在している。っていうふうに、こういうパウロは理解している様子。ですから、この6章の後、7章を見てください。7章でパウロはその悩みをこういうふうに言っています。7章の15節で、私には自分のしていること、ローマ人の手紙の7章の15節で、私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。というふうに言いまして、さらに、こう言っています。19節で、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。とこう言っています。ということは、パウロは自分自身と、それと自分のその体の中に働いているその罪と、そういったものがあるんだ。ある意味でパウロはですね、罪というのを私たちのこう、何ですか、性格だとか、または私たちのこの本質だとか、そういうこととは別個のものとして、まあ、パウロはここのところで人格的に捉えています。つまり、私の死ぬべき体と、私自身と、そしてその死ぬべき体に働く罪。そういう捉え方をしているようです。ちょっとそのようにして、これを読んでいただくと分かるんです。で、そうするとですね、私たちクリスチャンの戦いって何なのっていうことと、救いって何なのっていうこと。なんで救われたの？何のために救われたの？っていうことが分かる。理解できると思います。そこで、この6章に戻りますが、この6章の12節からもう一度お読みします。ですから、あなた方の死ぬべき体を死の、罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく、恵みの下にあるからです。とこう言っています。さあ、ちょっとそのようにしてちょっと頭の中で。今先ほど言ったパウロが人間と罪とこの体っていうのをまるで三人が私の中にいるような形で説明しています。で、罪っていうのは私たちの中に後から入ってきたものなんです。アダムとエヴァが罪を犯したので私たちの中に入ってきたものなんです。もともとからあるものじゃないんです。本当は神様がアダムとエヴァを作られた最初の時は罪がなかったんです。でも罪、サタンに誘惑されて、そして私たちの中に罪が入ってきて、私たちは罪との戦いで苦しむことになったんです。そしてそれだけじゃないんです。私たちはその罪の奴隷となってしまった。だから私たち自身もこの体も神様の裁きを受けるものになった。この教えをきちんと理解しておかないといけません。いいですね。このことがないと12節からの話が分かんなくなっちゃうんです。どうしてかというと、私たちクリスチャンは、ね、ここにあります。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんというふうにパウロが進めていることは、救われるための条件のように考えちゃう。いいですか。11節まででパウロは私たちの救いについてはもう完成したことを言ってるんです。 キリストにつく、キリストにあるバプテスマを受けた私たちは救われているんだ、新しい命にあって生きるものとなったんだっていうふうに言っているんですよ。もう切り離さなければならないんです。行いと救いと、別に今私たちがキリストにつくバプテスマを受けてキリストに合わされて新しいものとして生きているということ、つまり救われているということは、私たちの働きや努力じゃなくてキリストによって実現をしたんだということにしっかりと立っておかなきゃいけないんです、ね、ここのところしっかり立っててください。ここから外れるとあといくら聖書を読んでも分かんなくなっちゃいます。混乱します。そして私たちクリスチャン生活も混乱しちゃいます。そしてあれでもクリスチャンかっていうふうな批判の的になっていきます。そしてまた自分で自分を責めます。こんな私は私でもいいんだろうか、クリスチャンだと言えるんだろうか、救われてると言っていいんだろうかっていう混乱に陥ってしまって、実は信仰、根本的な信仰そのものが神様に期待すること自体が虚しくなってしまうんです。ですからそこのところしっかりと分けていきましょう。さあそこでこのパウロは12節でですからとこういうふうに語っています。このですからというこの言葉は1節から11節を受けてます。1節から11節の私たちの救いについて、キリストによる贖い、そしてキリストのその贖いと私たちが結びつけられたっていう神様の働きについて、それでそれを説明しています。でそれを受けているんです。いいですか、これが前提なんです。で、ですからという結果を話しているんです。結論をここで話していくわけです。結論というのは、だからじゃあそのパウロの言っている私たちは救いを、キリストによる救いを、贖いを受けたんですから、だからじゃあ私たちはどういう実を結ぶべきか、どういう歩みをするべきでしょうかっていうのがですからなんです。私たちのこれからどうすべきだっていう結論なんですよ。ですから私たちは非常に重要です。どんなに素晴らしいね、学問、神学と言われるものを学んでも、ですからというこの結論、私たちの生き方が現実にそれに沿っていないとすれば、どうです、二つあります。その一節から十一節までの教えが間違ってるってことになります。現実と、この私たちの生き方のそのものと、そして教えとが合っていなければ、そこには矛盾が当然出てきます。本当に私たちは、そういう意味で、このパウロが言っている聖書が言ってる救いっていうのが本当に私たちにとって必要なのかどうかという問題を、私たちのですからというこれからの取り組み、生き方によってそれが証明されるんです。正しいか正しくないかが証明されるんです。そういう意味でですからっていうふうに言っていますね。ここは重要なところです。パウロはよくですからとかっていう言葉を使って、本当にこれからいよいよ、今まではこの序論、いよいよ結論っていう風な時にこのですからっていう言葉をよく使いますね。そうしますと私たちは非常にここで考えさせられますね。何かというと、パウロは神学的な神様についてだとかね、その救いの教理についてだ、教えについてだとか、そういった学問的なことにさえしっかりとやっていればそれでいいというふうな理解をしていないということです。それで私思うんです、これ誘惑ね、神学っていうの、聖書を学ぶとか聖書についてのいろんな本を読むとかっていうことは、とてもこれ誘惑のあるところです。何かこう、だってキリスト教って2000年以上の歴史があるわけですよ。 でずっといろんな学問が起こってくるし、また哲学もすごく多くの面で影響を与えていきます。倫理学においても影響を与えていきますし、その他建物にまで影響を与えますでしょ、キリスト教って。でそういう全ての日常生活、音楽も絵画の面においてもキリスト教は影響を与えていきます。そういう影響を与えていくキリスト教そのもの、神学そのものを学ぶっていうことはすっごく魅力です。そして面白いことにね、今ちょっと岩波新書の本をいろいろと読んでるんですけども、面白いんですよ。でその人の学者の経歴を見ると、何々大学の神学部卒業とかね、なんとか博士号を持ってる、神学的な博士号を持ってる。でもその人クリスチャンじゃないです。クリスチャンじゃなくても学問として魅力があるっていうことのようです。これが私たちが今見ている聖書の世界なんですよ。大学の教授でそういう何々の博士号を持っていますなんていうのがたくさんいるんです、そういう人たち。でもその人は聖書の神様を信じてないし、イエス様を信じてはいない。つまり学問としても非常に魅力があるし、また逆に言うとそれは危険でもあるわけです。つまり頭の中の単なる知的な部分だけで終わってしまうという危険性があって、現実生活の中で私たちには何の役にも立たないものになれてしまう危険性もある。そういうのが実は学問です。そしてパウロはそのギリシャの当時の哲学的な、この修士学と言いますが、そういったものにこう流されていく、そういう世界の中にあって、パウロは自分の教えと実際生活というものとをきちんと関連付けて、その教えが本当に正しいかどうかっていうのは私たちの生き方にどういう影響を与えているか、それによってはっきりと証明されちゃうんだよっていうのが、どうもパウロの姿勢のようです。そうしますと私たちはそういう点において本当にこの私たちがどのような理解をここでしなければならないのか、そのことをこう考えさせられるところであります。さあこのですからという、このパウロが伝えたこの言葉はそういう意味でとっても重要な言葉です。一節から十一節までのその救いについてのパウロの教え、それは十二節から十四節までのこのパウロの勧めをもって初めて意味をなすものです。ですから前半の十一節まででいいじゃなくて、12節、13節、14節というこの勧めが私たちにとってとても大切なパウロの勧めであると心して受け止めていかなければならないものであります。そしてさらにパウロはここでもう一つ、じゃあ面白いです、パウロはそういうふうに言っておきながらね、もうすでにここの12節で私たちに大きな希望を与えているんです。なぜかというと、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんって言ってですか。あなた方の死ぬべき体、あなた方をとは言っていないんです。先ほど言いましたでしょ、パウロは私の体と私自身と、まあこれを霊魂魂って言ったらいいでしょう、それと罪とのそれをちゃんと区別して、そしてこの体、これは肉体です、この肉体ですね。そしてこの肉体とともにある体の中に、どうもパウロは私の習慣も入れてるようです。例えばついこの口が悪くてとかね、ついその手が悪くて手癖が悪くてとか、 そういった私たちの諸々のその習慣、罪の中に生きてきたそういった習慣もこの体に属するものというふうに理解しているようです。で、こういう理解の中でパウロは言ってるんです。あなた方の死ぬべき体をって言って、この死ぬべきって言ってるんですから、いいですか、これはあなた方をずっと支配しないってことです。私たちは今のまんまでずっと永遠にその自分の弱さや、また人との関わりの中で自分の醜さを見ていく、そういった自分のこの嫌な面と、ずっと罪の性質を持ったものとずっと生きていく、永遠に生きていく、これが続くんじゃないって言ってんです。それは限りがあるって言うんです。いいですか、私たちの様々な戦いには、いいですか、この戦いは、ね、一時的だってことです。終わりがあるって言ってるんですよ。慰めでしょう。私たちを責める、私のこの罪のその昔からの習慣でどうしてもこう習慣になってしまったその弱さや、ね、または私をこう責めてくる病や、また私をこの取り囲むさまざまなこの苦しさ、困難というものは、この死ぬべき体ですから、ずっと続かない体です。これが持ってる。これがだから一時的なものです。あなたはここから解放されるんです。今苦しんで大変だと思ってるのは一時的ですよ。っていうふうに、こういうふうにパウロは言ってるんですよ。なんと慰めのある言葉ではないですか。パウロは7章で、本当にこの死の体から私は本当に惨めです、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかって言っています。すごいパウロの葛藤だっただろうと思います。でもその葛藤も、この死の体の中に私自身がこの死の体を持って生きている、この世界だけのその戦いなんだって言ってるんです。そう言っているわけですよ。大きな望みじゃないですか。これがこの嫌な私が未来永劫ずっと続くと思ったら、とてもじゃないけれども、もうこのいたたまれない。でもそれは一時的ですよ。そこでもう一つ言ってるんです。だから罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけません。そして13節でも、罪に捧げてはいけません。そして13節の後半で、神に捧げなさい。と、これ全部命令なんです。命令されてるんです。ね、ということは、私たちは自分の信じているその救い、また神様のこの恵み、救われるということが、私たちがどういうふうに取り組むかによって、生きていく方によって明かしされちゃうんだよ。ちょっとここはドキドキするところです。緊張することですね。でもここでパウロは言っています。いいですか、罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんと言っていますし、罪に不義の器、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけませんと言っています。どういうことですか、これ。私たちはなおもその戦いの中にあるっていうことですし、その誘惑を受けているっていうことです。だからパウロはそれらに対して戦うようにというふうに進めているんです。キリスト者の戦いっていうのは、結局私たちが救われるための戦いじゃないんですよ。私の内にあるその罪との戦い、この体を私が私自身として、つまりクリスチャンとして、救われたクリスチャンとして、この体を私の義の器として従わせたいっていうことなんですよ。それとも不義の器として、この私の体をそんな罪の支配の中に置いて彼のに使わせていいの？そういう戦いだって言うんです。 戦いがはっきりすると楽ですよね。私って何なんだろう、私ってこんなんでいいんだろうかっていう戦いじゃないんです。もう戦うべき相手がはっきりしてるんです。私はイエス・キリストのあるバプテスマにあって、キリストにつくバプテスマを受けいただくことによって、聖霊のある神様のお働きによって私は救われてるんです。キリストの十字架の贖いが私のものとなって、私は罪に対してもう死んだんです。つまり罪の裁き、罪を持っているものとしての私はもう死んだんです。そしてキリストが復活したのと同じように新しい命を持ったものとして私は生きているんです。それがクリスチャンの本来の私なんですよ。いいですか。キリスト者すべてはどんな自分で自分を責めようとも、あなたはイエスキリストにつくバプテスマを持っているの、受けたならば、結び合わされたならば、あなたは明確に神の子であり神の民です。クリスチャンです。その私の中に罪がまだあるんです。この死ぬべき体の中にあるんです。私自身とは別にあるんです。だからあなたはどうしますか。この体をあなたはその神様に敵対するその罪に従わせて、罪の奴隷のようにしてこの体を自由にさせていいんですか。違うよ。あなたはそういった情欲に対して自分の体を従わせてはいけない、そういう結論がある。これが実はキリスト者の戦いであり、それが聖火なんです。聖火っていうのは、ああキリストを見上げなさい、キリストに住んで委ねなさいとさえ言ってさえいれば、言ってさえいれば、そうすれば自然となるというふうには言っていないんです、聖書は。で、このことはですね、パウロがこの第一コリントの中でもっと激しい口調で言っています。第一コリントの9章の27節です。球場、まあ競技をする人のことを話してこう言っています。26節27節にでしょうか。ですから私は、第一コリント人への手紙の9章26節27節ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。面白いですね。パウロは激しい戦いを、自分の中にある罪に対して戦いを挑んでいる姿があります。そしてこの体をね、神様が私を救ってくださり、私は新しいキリストの新しい命の中にキリストの復活ともに会うものとして、それに合わされて似たものとなるように、そういうふうに変えられたこの私自身が、この体の私の主人じゃなくて、罪の主人、罪が私の体の主人かのように、この体が罪に従っていってしまったならば、何がおかしくなりますか。神が全ての創造主である、全ての贖い主である、私の本当に私を私として、神様の似姿として、神様の栄光を表すものとして私を作られたという神様の創造の本来の目的から、私自身がずれたものになってしまうということになります。それともう一つは、この私を救うために、御子イエス様が十字架について死んでくださった、そこまで私を愛してくださった、あの御子の十字架が全く虚しいものになってしまう、意味のないものだと証ししてしまうことになる。だからパウロはこのコリントの第一の手紙の9章の中で、本当に打ち叩いてってこう言ってるわけです。そういう戦いをして、 でも間違わないでください。私たちがそこで負けたからといって、何かこう失敗をしたからといって、自分の中に嫌だなと思う思いが見えたからといって、あなたが救われていないということではないです。私たちはその戦いこそが、私たちが今キリスト者でこの地上にあって生きているということの、まさにその目的なんですよね。だから私たちはこの世にあって世の光となり得るんです。世の塩となる。なぜ？世の基準と違うからです。何が本当に正しくて、何を私たちはどういう生き方を目標としているかという、その葛藤を通して神によって救われたということの存在、神とはどんなお方かということが明らかにされていくんじゃないでしょうか。ですから皆さん、もしいろんなことで悩み葛藤するならば、憂いがあるならば、救いに関しては疑う必要はない。ただその戦いは素晴らしい戦いをしているということ、そのうめきは決して無駄ではない。私たちがキリストによって愛された、この私たちが本当にその愛されたものとしてふさわしく、この体を私の支配に、新しくキリストによって命をいただいたものの支配に、この体を預からせたい。だからイエス様は、もしほら右目がつまずいたら、それを切り抜いて指出しなさい、右手が取る罪を犯したらそれを切り捨てなさいって言っています。これはそうしてでもと言っていることは、私たちの中にそういう戦いがあるってことを言っています。で、その戦いは私たちの救いとは関係がないところなんですよ。そういう意味で私たちはもう一度、じゃあどういうふうにして、ちょっと時間があれなんですが、じゃあどういうふうにして私たちはその戦いに勝利をすることができるんでしょうか。どういうふうにしたらその戦いに勝利していくことができるんでしょうか。どうしたらば、つまり別の言い方をすれば、どうしたら私たちは成果されていくんでしょうか、強いものとなっていくんだろうかという問題が出てきます。で、そこでこのローマ人の手紙の中で12章、見ていきますが、12章の中でパウロはとってもこの先ほど言った6章の1節から11節までの関係、そして11節までの関係と12節から14節までの関係と同じ論理が11章の終わりまでと12章からで、やはり同じ論理の展開をしてるんです。話し方をしてるんですよ。ですから11章の終わりまではやっぱり教理なんです、教えについてなんです。で、12章からね、今度は実際生活なんです。そういう論理展開です。そこでこう言ってます。そう、12章について、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられ、清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。こういうふうに言っています。だから私たちはなぜ罪と戦うんですか。この体を清い生きた供え物として神の前に受け入れてほしい。そのことをよく覚えていきたいと思うんです。お捧げしたいためなんですよ。ですから、そのために、先ほど言いましたように、まず1節から6章の1節から11節までのパウロが言っている私たちの救いについて、キリストの罪の贖いについて、そしてキリストの復活、死と復活について、その死と復活と私たちとの関係について、しっかりと教理をまず理解しておく。これとっても大切です。私たちの戦いはもう何ですか、敗北の戦いじゃなくて、もう私たちは勝利しているための戦いなんですよ。ですから、これから勝利するか勝利しないか分からない戦いじゃなくて、もう私たちはすでに勝利している戦いなんです。そのことをまず大事に覚えておかなきゃいけない。これは教義です。教えです。そのところをしっかりとしておくこと。そしてその次に大切なことは、その理解をしたならば、この6章で、この、 6章の9節でよく言っています。私たちは知っていますという言葉、6節でも私たちは知っていますということ、そしてまた11節でだと思いなさいというふうに言っています。知っているとか思いなさいってね、これは一度思ったらいいって言ってるんじゃなくて、これ継続してるんです。継続してる、つまり神様が私に何をなしてくださったかということをずっと思い続ける、そのことに目を留め続ける、心を使い続ける、いろんなことがあったたびに、あ、私はイエス・キリストの十字架の贖いによって私自身は救われてるんだ、神様はそれほどまでに私を愛してくださってたんだ、だからこの体をキリストの生きた聖なる捧げ物として神に捧げたいんだ、だからそのための今の戦いなんだっていう、それをことあるごとにこの思い返し続ける、そのことが大切のようです。つまりその教えが真理であると悟り、自分に適応し、そこから必然的にこの出されてくる結論、つまり目標、パウロ言いましたね、決勝点がどこにあるかわからないようなあれはしていないんだと、もうはっきりとしている、その決勝点をずっと見続けるってことですよ。そのことをによって私たちは神様の前に本当にこう何のためにこのパウロの言っている救いを私たちは信じて救われていると言っているのか、信じて救われたのには目的がある、この体を清い聖なる生贄として捧げる神の前に、そして神様をそれを受け入れてくださる、そういったものとして完成されたものとして私たちは神の前にこの体を、作られた目的、本来の私の在り方、罪を犯す前のアダムとエヴァのあの幸いな状態に私たちは少しでも近づきたい、神とのそのような交わりを持つことが私の本来の姿だから、だからする、そういうことにいつも目を留めておくことが必要なんでしょうね。ですからぜひ覚えていただきたい、私も覚えていきたいと思うんです。この戦いはですか、勝つか負けるかどっちかわからない戦いをしてるんじゃなくて、もうすでに勝利してるんです。そして今の戦い一時的です。で、わかりますよね、あの私たちもいろんな苦しみや戦いがあって、いつまでこの戦いが続くのかっていうのが一番嫌だね。これ永遠に続くかと思われる戦いほどしんどいものないです。病もそうですよね、そしてまた人とのその例えば介護なんかもそうですよね。であと何年とかあと何ヶ月っていうのが先が見えてると頑張れるかなっていう感じするんですけど、このあと何年だろうってうちの姉がよく言っています。母との介護の中で早くこう時間が限られるのもなんか寂しいし怖いんだけど、でもあとどのくらいっていう、そういう時に一人ぼっちにされることの不安っていうものがすごくあるっていうふうによく言ってます。で、それは悲しいかな私たちの姿だろうと思うんです。でも私たちは聖書って、この私の戦いは一人ぼっちじゃないし、聖霊なる神様助け主がいてくださるし、これは一時的です。だから戦いましょうよ。この器が神の前に本当に清い生きた供え物として捧げたいので、私たちはその戦いをしましょう。そういうパウロの勧めです。じゃあまた続きいこうと思うんですが、後で学んでいきたいと思うんですが、その情欲に従ってはいけませんとか、不義の器ってどんなことなんだろうと、今度具体的にこうそのことについて考えていかなければならない点ですね。はい、一言お祈りいたします。愛する内なる神様、ひとときを感謝いたします。主の皆が崇められて、本当に私たちが主の贖いにふさわしい歩みをすることができるように、どうぞ聖霊なる神様、私たちのうちに強く導きをお与えくださって、その罪の働きを抑え、本当に義の器として この体が神様あなたの前に用いられますように、また私自身も本当にこの体を私の体として用いていくことができ、本当に自由を味わうことができますように助けてください。そのためにもこの救いの真理の中に私たちを留め続けてください。キリストが私たちに成してくださったことをどうぞ忘れることがありませんように、ことごとくに思い出し、主によって愛されていることの幸いを本当に覚えることができますように、覚え続けさせてください。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。